荒木浩二の風と遊ぶショーナンバー1889、2022年1月2日日曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日のコイト19第411回目ということですけれども、世界のですね、感染拡大のスピードがやっぱり半端ないですね。でそういう中ですね、エネルギーの関係でもこんな話になってるのかっていうね、ちょっとこう気になることがあったので、今日はですね、まあ、そのあたりのこともこう語ってみたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということでね、今日もですね、数字的なところから入っていきたいなっていうふうにこう思うわけですけれども、昨日の段階で、まあ、1月1日の段階で感染がですね、確認されていた方たちの数が535名、亡くなった方はゼロということを追って、感染がですね、確認された方々は早い回復をっていうね、まあ、こういうですね、現実の中に我々はこう生きていたと。そして、亡くなられる方がゼロということを追って、本当にね、幸先のいいスタートだったんじゃないかなっていうね、まあ、そんなこう気がしていました。そして、今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数が554名、そして亡くなられた方々が2名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方々はご冥福をお祈りいたしますっていうね、こういうですね、現実の中に我々は生きているってことにこうなるわけですよ。で、まあ、今日の東京都なんですけれども、新規感染者数が84名ということで、これは先週のですね、日曜日と比較をするとプラス41と。そして自宅療養されている方たちが100名、調整中の方たち158名、入院241、宿泊療養114と、いよいよですね、まあ、数字がこう3桁台でこう揃ってきたっていうような状況の中で、まあ、ここでね、驚くべきことは、いまだにですね、日本はちょっとこうベストを脱ぎますねよいしょ、ですね、まあ、日本はですね、原則自宅療養っていうことをですね、いまだにやってるんだよね。これに関しては感染症対策としてはもうなしでしょうっていうことで、ずっとね、方向転換をこうするようなですね、話として話がこう出てはいるんですけれども、一向にこう変わらないですね。自宅療養ですよ。で、自宅療養するということは、自宅にいる方たち全員がですね、感染リスクにされると。で、濃厚接触者っていうですね、カテゴリーがあって、日本には飛沫感染を中心にしたね、感染症対策なんですが、家の中にいてもですね、そのカテゴリーって飛沫感染をするっていう感染症対策であれば、なんと家族でも濃厚接触者にはならないっていうね、だから自宅療養は成立するんだっていうのか、どうやら理論のようなんですけれども、空気感染するんですね。だから空気感染するっていうことを考えたらですね、自宅療養っていうのはもうなしっていうことにこうなるんですけれども、でもそれをこうですね、やってしまうと、受け入れ先のですね、宿泊療養する場所であるだとか、待機していただけるような場所をこう作るのにもこう予算がかかると。もうお金出したくないんだろうね、単純に。まあ、そうしか思えないというか、だから未だにですね、日本だけ空気感染をですね、するんだっていうことを中心にした感染症対策がないんですよ。だからもう世界はですね、もう空気感染をするっていうことでもうずっと動いていて、日本だけが未だにです、今日の今日になってもですね、空気感染は語られない、これを中心とした感染症対策は出てこない。まあ、おそらくこのずっとね、空気感染をするんだっていうことは出さないでしょうね。もうここまで来ると意地になってもですね、出さないんじゃないかなっていうね、もうちょっとあまりにもですね、なんて言ったんでしょうかね、科学的なこう知見にこう欠けるというか、科学的な根拠はこう全くないというか、もう残念極まりないなってこう思うわけですけれども、そういう状況なんだよね。で、 まあ、今日はですね、まあ、ざっくりとその、まあ、いろんなところでですね、もう過去最多っていうのを今日もですね、まだ塗り替えてるって言ったところで、感染爆発がもう全然収まらないと、このオミクロン株のですね、感染がやはり感染される方たちのこう、なんて言ったらいいのかな、人数をこうどんどん押し上げているようなんですけれども、1日2日で倍3倍みたいな感じで感染者数が増えていくんだよね。これがね、オミクロン株の特徴の一つなんですよ。感染力が強いで、今までは潜伏期間もですね10日間って言われていたんです。今までは14日間か、最長でも14日間はって言ったところで、隔離政策は14日間ということを中心にしていたんですが、オミクロン株に関してはそれがかなりこう短いんじゃないかともこう言われていてて、まあ、最終的にですね、まあ、論文がこう出てくればそのことも明らかになってくるんじゃないかなと思うんですけれども、でですね、この今回の年末年始のカウントダウン、中止したところ、それから決行したところ、人数制限をですね設けていたところ、まあ、ニューヨークなんかそうですね、1万5000人ということって、いつもの年の4分の1ぐらいのですね、人数でこうやったとはいえ、ある写真しか見ていませんけれども、かなりの人だよね。でその中でニューヨークは感染者数が8万人超えたんですかね、過去最多と。だ去年の、ね、年末にもあったんですけれども、感染拡大がこう起きていて、てやばいぞっていう段階で、クリスマスのサンタパレードみたいなね、大きなこうイベントがあって、あれあれっていう状況で、今回もですねカウントダウンをこうやってですね、でその次の日にはもうすでに感染者数がですね過去最多になりましたと、まあ、1日か、まあ、そういうね、まあ、状況で、まあ、これにこう代表されるような形って、まあ、世界中の各地のですね都市で過去最多の感染者数をこう出しています。まあ、こういうね世界のこう状況をこう踏まえていくと、その COVID-19 のですね特徴は何かっていうところをしっかりとやっぱりおさらいをしなければいけなくって、これは感染症であると、でウイルスが関与していますと。だからウイルスがですね体に入ってこなければ感染っていう形にはなりませんと。そのためにどういうものが必要かっていうと、例えばマスクであるだとか、いわゆるその防護シールドであるだとか、まあ、いろんなねものがあるんだけれども、まずはマスクだろうと。そして感染をしたらですね死のリスクがあると。だから重症化するリスクが非常に高いと。さらにですね空気感染をすると。だ感染をする時のですね形態としては接触ではなくって、接触でも感染はするんだろうけれども、基本空気感染をすると。だからこれが厄介なんだね。まあ、これをですねこう踏まえた感染症対策っていうことで各国が動くと。ところが日本はそこからですね空気感染が抜けていると。だから感染症対策として常にこう不完全なものをですねずっとやり続けているのが日本っていうのがあります。でさらにこの COVID-19 の最大のですねリスクとしては後遺症が残ると。で2分の1の確率 50% の確率で後遺症が残るってことを考えると、ちょっとね恐ろしくなりますよね。でその後遺症がですね何ヶ月続くのか何年続くのかまだわからないと。でいつ消えるのかもわからないと。まあそういう状況なので、やっぱりこう無症状でも後遺症が残るっていうねことが報告されていますので、まずは感染をしないことっていうねことになるんですけれども、まあ難しいですよね。でこういうですねパンデミックのこう状況の中、テドロスさんはですね WHO ですねは世界がですね公平であればこのパンデミックは7月少なくても年内に収束をするっていうことを呼びかけています。だから世界がこう二極化している、特に経済っていうものがですね突出してその豊かなところと突出して貧困なところとっていうふうになると、貧困のところがですね置き去りにされていくということが容易にこう起きる可能性が強いんですよ。まあ、実際それがですねワクチンという形で現れているっていったところで非常にですね 世界はそういう意味ではこうバランスを変えた状態でこう年越しをして、そしてもう一つのですね COVID-19 の特徴としては変異をですね繰り返すと、つまりワクチンをこう接種していない人たちがいる、そういうねグループの中で感染が拡大をしましたと、そこで新たな変異株が生まれる可能性がこう出てくるんですね。でもしもですねワクチンをこう接種していることになると、まあ、その重症化リスクもですね 70% 以下になると、重症化リスクはですね70% 高い数値でこうプロテクションされる、ブロックされる、つまり守ってもらえるっていうねことにこうなるんですが、それがワクチン打っていないとリスクが非常にこう高くなってしまってですね、さらにこう感染拡大ってことになるので、まあ、そういうね、世界のですね不均衡さっていうものか、さらなるですね、パンデミックの状況、それから新しいですね変異株の温床にもなりかねないと、まあ、そういうね話をこうしている中で、次何が課題になってくるかというと物流なんですね。でこれどういうことかっていうと単純に言うとですね、今回のこう飛行機がそうだったですね、この年末年始のですね飛行機の欠航が相次いだんですけれども、これは感染者が出ましたと、そしてアテンダントの方たちもですね、それからパイロットの方たちも自主隔離に入る、もしくは実際にこう感染をしてしまったと、まあ、そういう状況の中で実際に操縦できる方たちが休んでいるというか、病気で休まなければいけない、そしてスタッフもですね病気で休まなければいけない、これが起きると物流をですね支えている航空関係がですね一気にこう全部止まってしまうんですね。そしてこれは飛行機だけではなくて公共の交通機関、それにもこう影響が与えられる、影響が出る、そしてもちろん海にもこう影響が出ると。で海なんかもうずっとねこの COVID-19 のパンデミックで影響出ていましたけれども、海のですねいわゆるその受け渡しをする港ですね、その港にですね入るのに 1,2 週間待たなければ入れない、だから海のですね港でのこう大渋滞というものが起きて、でそこのですねタンカーですよね、まあ、そこにですね従業員の方たちがこういるわけで、じゃあその人たちのですね食料をどうすりゃいいんだって話にもこうなってきたりとかね、で物流が止まるっていうことはそういうことがこう起き始めると。で物流が止まるもう一つのきっかけとしては、アジアの各地、それから世界の各地、感染拡大がこう出ることによって従業員がこう休むと、そうすると工場がストップする。でこれが物を作る工場であったり、部品を作る工場であったり、食品を加工する工場であったり、でいろんなものがですね供給できないでこうストップすると、そうすると物流そのものがですね止まる、そうすると我々の元に物が届かないということがこう起きる、これがですね深刻なこう社会状況にこう人々をこう追い込んでいくんですよ。まあ、ざっくりと言ってしまうと食糧難になったりとか、物資がですね少なくなってしまっていろんなことがですね進まなくなっていくっていうね、まあ、そういうこう状況にこう陥っていくってことなんですけれども、まあ、それがですねもうすでにこう起きつつあると、もう起きていると。そして感染者数が増えると病院にですね人が殺到する、そうするとマンパワーがこう足りなくなるので、そこもこう逼迫していくと。これか空気感染が引き起こすウイルスのですね、最もそのパンデミックという世界の中で、我々にですね、間接的にこう与えてくるダメージとしては、まあ、ジャブみたいなもんだよね。与えられていって、大きなこうダメージになって、こう、経済がですね、疲弊するってことになるんですけれども、そう考えていくと、このパンデミックをこう正しくこう理解するっていうことに関して、どうやってですね、各国がですね、向き合っているのかっていうのは、そこその国を見るっていうねことって、ある程度その国をですね、見ていく指標のこう一つになるんじゃないかなって誰かこう見たりしてるんですけれども、まあ、絶対というかそういう傾向になるんだろうなとこう思うんだよね。まあその国が行き彫りになってしまうっていうね、 実態はこうなのかということがバレてしまうというか、まあ、それがこう日本だったりこうするんですけれども、まあ、残念だよね。で、その COVID-19 のですね、感染者数、まあ、過去最多、日々更新し続けているってい こう世界の中で、今ですね、まあ、EU が、脱炭素化っていうことに関して、一定のですね、ガイドラインをこう設けるような協定をですね、具体的な目標としてこう進めていく中で、まあ、いろんなね、取り組みがですね、されているんですけれども、で、荒木はですね、今回、ちょっとこう、この COVID-19 のニュースに混じってですね、あれ?と思ったことがあって、その海外のニュースでこう流していてて、それから日本のですね、今日は読売新聞なんですけれども、読売がこう流している内容、同じことをですね、ニュースで流そうとしてるんだけれども、海外のメディアは事実を伝えてるんですよ、淡々と。そして日本のですね、メディアは、読売新聞は、原発をですね、推進する人たちの視点で書かれてるんですよ。もう全く違っていてて、だから内容というか、どこにこう、趣を置いた内容になっているのか。で、海外のメディアのですね、ニュースは、そのヨーロッパでの取り組みに関してですね、事実をこう、書いていって、で、その中でですね、具体的な話をすると、まあ、原発、それから天然ガスをですね、グリーン、つまり、今後のですね、脱炭素化に向けてのですね、クリーンエネルギーとして指定しようというね、動きがあるんですけれども、で、これに関して、海外のメディアはですね、賛否がある中って言ったらいいんでしょうかね。まあ、これに関しては、どういう言葉だったですかね。ちょっと見てみるね。すごくこう、わかりやすく書いてあって、まあ、最初からこの原発と天然ガスをですね、グリーンエネルギーとすること自体がこう無理があるっていうね、ところって、まあ当たり前の話だよね。これね、まあ早い話、原子力と天然ガスをですね、グリーンなエネルギーとして分類するっていうね、まあ草案なんですけれども、これは実はですね、脱炭素化に向けてのいろんなね、取り決めをですね、EU 加盟国でこうやっていてって、まあ、ずっとこう取り組まれている内容って、実はこの2つに関しては棚上げされてるんですよ。なぜなら、EU の中で意見が真っ二つに分かれてるんだよね。で、これはですね、意見が分かれているっていうことを背景に、今こういう話が行われているんですっていうことで、文章が始まる。これか、海外の取り上げ方、そして日本のですね、読売新聞はこのことに関して何を中心に書かれているかというか、これをね、的確とする方針を発表したって書いてあるんですよ。いや、方針を発表したのではなくって、草案の中に盛り込むかどうかっていうことをですね、発表してるわけで、ただ日本は的確とする方針を発表というふうになっていてて、EU が認定することで投資家や政府から関連事業への資金を呼び込みやすくなる効果があるっていうね、そこから始まるんですよ。そこかと。だからそのエネルギーとしてこれが果たしてグリーンとして取り扱うことができるのかどうかって言ったときに、原発のリスク、それから天然ガスによるですね、地盤沈下であるだとか、自然環境に対する影響っていうのが、いろんなところでやっぱり語られているわけですよ。だから自然破壊につながる。原発もですね、福島にこう代表されるように、事故が一度落ちるとですね、もう道も幸もいかなくなるわけですよ。で、これで環境に多大なる影響を与えると。10年、11年経とうとしている今日もですね、地元にこう帰れないわけだから。そういうね、エネルギーをですね、グリーンと言っていいのかって話でね。まあそこからですね、話が始まっていくんですが、日本はいきなりね、資金をですね、読み込むことができるんだ、みたいな。つまり、原子力推進派の方たちの視点ってニュースが書かれていてて、それをこう読み込んでいくとですね、いや、こんなこと海外では語られていないとか言っていないしっていうね、 その事実ではないことを都合のいい事実に書き換えて、読売新聞か、ね、全国紙の中で書き込んでいくってことをもしやってるのであれば、それは情報の改ざんっていうことになるじゃないですか。これがね、日本ではたくさん起きているって話って、もともとね、日本政府、安倍政権が何をやってきたかというと、改ざんですよ、隠蔽ですよ、そして最後にはこうシュレッダーかけたりね、破棄をしてしまうっていう、証拠隠滅で、都合の悪いものは全部書き換えていってしまうと。もうそんなんでこう仕事ができるんだったらっていう状況なんですけれども、そうやって国民をこう騙していくっていうことをですね、延々とやり続け、本人もですね、安倍総理本人も当時ね、国会でこのことについて100何回嘘をついていましたっていうね、認めたじゃないですかね。だからその、まあ、そういうことをですね含めて、この原発をですねグリーンっていうことをですね発表したって言ったところから始まるですね、日本の書き方、そして投資を呼び込むことができるんだっていうね内容、あまりにもですね、海外とのニュースともうこうかけ離れていてて、なんとも言えないんですが、で一番最後のにですね、ドイツが難色を示しているぐらいのね、難行ですかね、があるだけで、あれちょっとこれはひどいかなと、本当にひどいなと思って、だね、なんかこうで、日本のニュースではですね、1月の中旬にはですね決定をしてですね、そして23年、来年からこれを発行するってなってるんですが、海外のニュースはそうなってないですからね。だから全くこれがですね、そうなるかどうかっていうことに関しては、ドイツはですね原発をこう全て止めると公言してるんですね。そしてこの年末年始いきなりですね3つの原発止めました、すでにね。だからドイツはドイツでですね、このことについて非常にこう強い非難をしてる。でこれは日本では伝えられてないんですよ。でどうやってこう非難してるかというと、結局この天然ガスだとか原子力ってことに関しては、これをねグリーンに含めること自体がもう間違いであると。原子力に関しては壊滅的な環境破壊をもたらす恐れがあるっていうことは人類はもう知っているんだということで、もうこれを入れるなんてなしだろうっていうね、そういう口調なんですよ。そしてドイツだけではなくてですね、オーストリアだとかもこれに関しては大反対で、だからこのことについてはずっと見送られてきたっていう背景があるんですね。ただこの COVID-19 の関係でいくと、流通が限りなくこう、なんていうのかな、滞ってくるったところって、じゃあ、その石炭火力であるだとか、他のね、ものに関して、天然ガスもですね、届くのかっていうと、そのパイプラインがこう、途絶えてしまうと、エネルギーの自給自足がこうできなくなるっていう状況もあるんですよ。だから、ここに来て原子力を推したいっていう気持ちもこう分かるんですが、あれはね100回あって100害ありって言ったらいいんでしょうかね、害しかないというか、一瞬エネルギーは生んでくれるんですが、だからねちょっと今日はですね、このエネルギーの問題に関して、その海外ニュース、ここはですね、AFP ですね、 AFP がこう伝えるところによるっていうねところって、読売新があまりにもですねかけ離れたところにこう行っていたのってびっくりしたのでね、今日はちょっとここで話をしてるんですが、いやちょっとこうね、だからその COVID-19 のことに関しても日本でね伝えられているですねニュースなんかってのは本当にこうそこかよっていうね、だからそのだいたい日本政府がそうだもんね、今年のですね、最大の政治のね、課題は改憲っていうねことをこう言っちゃうって言ったところで、このセンスのなさ、今ですね、これ荒木の個人的な意見なんですけれども、日本国憲法、一応世界ではですね、世界の憲法というものを一つこうきっかけにして ベスト10みたいなものがあるとすると、世界の最高峰期としてですね、まあランク付けがもあるとすると日本はナンバーワンなんですよ。あのジェンダーバランスのことから、まあ子供大人っていうことに関して、さらにですね、その平和っていうことに対するこう条項がこう盛り込まれている、非常にこう優秀なものであり、世界がこう目指すところっていうものが凝縮されているっていうことで評価されてるんですね。で、そのですね、まあ、憲法下にあってルールを守ることができない方たちが発案したね、憲法の新しい条項、どう信用していいんですかって話なんですよ。例えば憲法53条のですね、国会の何分の1条でしたっけね、要請があれば、その議員のですね、要請があれば、国会をですね、開かなければいけないっていうことに関しても、自民党、与党はですね、まあ、自公政権ですかね、拒否しましたからね。いや、憲法拒否って何ですかって話で。で、そういうですね、掟破りのことをやる。それから、今回の国会運営もですね、大臣所信表明がない。つまり各省庁のですね、大臣になられた方たちが初めてね、超党し、大臣として仕事をするにあたり、その委員会でですね、所信を述べるわけですよ。まあこういうことをやりたいんだみたいな、こういうことをやるつもりでいるみたいなね。それがなくってなし崩し的にですね、政府がこう運営されているっていう今状況で、あれっていう、だからどこををですね、政策のポイントとして話し合っていくのかっていうことが見えてこないんですよ、岸田政権って。意見は聞きますとは言っていますが、で、この後に及んで憲法改憲案っていうのがですね、まあ、今年の課題って言ってますが、いや COVID-19 を収束させるって頭はないのかと、まあ、それなくしてですね、その先を語ることができないというか、働きに行くことができないんですよと。会社をですね、オープンしたくても従業員が休まざるを得ないっていうことが起きてるんですよと。それに対してですね、どうやってこう国がサポートできるのかっていうね、含めてですね、やらなきゃなんないことたくさんあるはずなんだけれども、どうもちょっとこう理解にこう欠けるというか、まあ結局自分たちのですね、足元しかこう見ていないっていうことがそういうところからこう伝わってくるんですけれども、ちょっとこう悲しいですよね。だからもう海外のこうニュースを見て、まあ今日は特にね、非常にこう分かりやすい事例だったのって取り上げていますけれども、まあこういうことがですね、日本にはこうたくさん起きていてて、都合の悪い現実はですね、なかなか我々の耳には届きづらい。そして、日本政府の中にいる方たちの中で、これはすごいんだっていうね、ものがあれば、それはどんどんこう採用されていく。それが例えばその仕組みであったりだとか、テキスト的なものであったりだとか、映像的なものであったりだとか、いろんなね、ものがあるかとは思うんだけれども、そんな形で、この2日、今日はですね、ちょっとこのエネルギーの問題のですね、ニュースのこうあまりにもこう温度差、日本はこれでですね、投資家のお金が集まるんだ、って一方では、もう全く話にならないということが中心にあって、やっとね、テーブルに載せたことができたと、このグリーンのですね、規定に原発と天然ガスをですね、話し合うっていう場にですね、一回こう戻したっていうのが正式なですね、認識です。それまでは棚上げ状態で、いや、グリーンには含めることできないでしょうっていうのが、まあ、ほとんどのですね、意見だったりこうするので、原発推進派のですね、リーダーみたいな感じになりますので、まあ、どうしてもですね、まあ、大きくこう出てくる傾向はあるんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、こういうね、まあ、世界のですね、現状が日本にはこう入ってきづらいと。で、逆に世界の状況をですね、利用して日本をですね、どんどんあらぬ方向にこう持っていこうとする、まあ、そういうね、方たちが政治をこうやり続けている以上を、の我々にですね、本当に未来はあるのかって話で、どうなってんだよっていうね、もうこの、ね、新年2日目からもやさぐれていますけれども、でもこれ現実なんだよね。まあそういうね、ことをですね、踏まえながら、まあ自分たちのね、できることを、それから情報のですね、受け取り方、 海外のですね、いろんなこう話がこうあった時には必ずね、ファクトチェックをするといいですね。まあ、それとこう見えてくるものがこうたくさんあるかと思いますので、まあ、そういうね、状況の中で我々ですね、生きていかなければいけないんだということになりますけれども、まあ、踏ん張っていきましょうというところで、今日は暮れていきたいと思います。はい、ということで、今日はですね、まあ、COVID-19、まあ、これをね、もう一度ですね、まあ、振り返りながら、何か COVID-19 としてのですね、特徴であり、どういうね、ことが我々にこう起きるのかってことをもう一回再確認をしなければいけないだろうと。そして、できる感染症対策はありますと。マスクがあったりだとか、ワクチン、もちろんありますよね。まあ、そういうね、ソーシャルディスタンスを取ったりだとか、混雑したところに行かないだとか、基本的なことをこうやりながらですね、空気感染を起こすっていうことが分かっているので、換気をするっていうね、だからそういう、こう基本的なことをですね、我々はこう日々やり続けながらこう対応していくんですが、社会的な保障であるだとか、これはね、そういうふうに国がですね、ちゃんとこうバックアップしてくれなければ、亡くならなくても良い方たちがまたね、亡くなるんだっていうですね、そういう状況だけはこうなってほしくないというね。まあ、2日目にしてなんかやさぐれる荒木みたいな感じでですね、今日はこう暮れていこうと思うんですが、ぜひですね、暖かくお過ごしくださいというところで、今日もですね、最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。